もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか。
はい、主人が4年ほど前に亡くなりまして、
はい、
最初は子供もまだ小さかったので、はい、頑張らなきゃいけないと、また周りに手伝ってくれる人とか全くいなかったので、
はい、
私がもう一人でやっていかなきゃいけないって思っていたんですけど、
はい、
でずっと、まあ、それでも優しい方とかが、まあ、私に私のことを聞くんではなくて、私に頑張れよとか、その子供の前では笑ってなさいとか言われるんで、ずっと泣けなかったんですね、
はい、
そしたらだんだん泣けなくなってきて、でも頑張ってきたんですけど、なんか生活も安定してきて、すると自分が楽しんでもいるんですけど、なんかこう穴が開いたままでやる気が出ないっていうか、人と会う時は笑ってるし楽しいし、
はい、
子供がいる時もやらなきゃいけないことはやるんですけど、
はい、
でも一人で平日に休みがあったりすると朝も起きれてなくて、掃除しなきゃいけないのにしなくて、何もできない自分が情けなくて、
はい、
やる気を出したいって思うんですけど出ないんですよ。
失礼ですけどおいくつですか今。
あ、51です。
51歳、
はい、
ということは、47歳の時にご主人亡くなったんですか。
はい。
ご病気。
はい、突然に亡くなる、
うん、4年前に突然亡くなったんですね。前触れもなく、
はい、出先で、
うん、はい、
なんか気づいてあげることも、ああそういえばって誰にも言ってないけどあるんですけど、
うん、
その時に冷たくあしらったりとか私はしてて、
はい、
自分が醜いっていうか、
うん
うん、自分が悪いなって、
うん、
で亡くなってからも自分が悪いのに主人の会社の責任にしたり、
うん、
文句を言ってしまったり。
ご主人おいくつだったんですかその時。
48でした。
48歳、あなたより一つ上だったんですね。
はい、
うん、結婚何年目だったんですか。
15、6年
ね、
はい、
でお子さんはその時、
6年生と中学2年生でした、は
い、6年生と中学2年生
男の子です。
男の子2人、そしてあなたはそれから一人で頑張ってこられたわけですね。
はい、
うん、でじゃあ今あお子さんたちは、
はい、
高校生、
はい、そうです。
高校生ですね2人とも、
はいはい、
で、お父さんがいなくなっちゃってからのこの4年間は、
はい、
あなたは仕事は何をどんなことをされてきたんですか。
あ、最初はずっと私亡くなるまでに、
はい、
ある資格を取りたくて、
はい、
もう10年以上10年ぐらい専門職で頑張っていたんです、
はい、
ただパートだったんですけれども、受験資格やらなんやら、まあ、一つずつステップを、でもそれで頑張ろうってやっていて楽しくて、そこだけを目指してたんです、
はい、
だけどその後に一度入ったんですけど一回辞めて正社員で入り直したんですけど、その専門職に、
はい、
でもやっぱりきつくて、
うん、
もうそこに魅力を感じなくてもう辞めて、
うん、
もう全然違う事務的な仕事に変わったんですね、
はい、
時給もいいし座ってられて、
うん、
すごく楽というか、うん、そういうのをやるんですけど、そこに対して目標も何もなくてお金を稼ぐだけ。
うん、でもお金稼がないとね、だって、
はい、
息子さん2人いるわけですからね。
はい、
でもちろんその今自分の心の中のモヤモヤって全部は語りきれないと思うんですが、
はいはい、
今日電話をされてきた一番のとこというのは、
はい、
その精神的なちょっと危機に瀕している ということなんでしょうか。
じゃないかとか、
うん、
すごく 思うけども、だからこそ私が元気でいることがいいって分かってるんですけど、はい、やる気が出ない、目標も何も輝いたものが見えない。
もう生きていたくないと思ってしまうこともあるんですか？
あります。
あるんですね。
死ぬのは怖いですけど、生きている方がずっと辛いってなんか思います、でこんな親を見てたら子供たちも大きくなった時にお母さんがあんなんだったからって、
なんか随分お母さん自分を責めますね。その旦那さんが亡くなったことの理由も自分が悪いとおっしゃったり、私はダメだみたいなことをおっしゃるんですけど、それなんか具体的に何があるんですか？
いや、人として主人が認めてくれていた唯一の人だったんですけど、
はい、
多分私誰も味方がいない気がします。主人が守ってくれてたというか、人に私を支えてくれてたなってすごく思います。
では今抱えてるお気持ちも含めて、はい、もう一度お話しされてください。今日の回答者の先生紹介いたします。はい、幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
私がこれから話すことがね、こんなに夫をね、はい、思って自分を責めてね、苦しんでる人に、はい、なぜあえて傷口に塩を塗るだろうかっていう反発を買うことは覚悟してお話します。はい、と申しますのは、はい、一つも事実がないんですね。事実、あなたの心の事実がないんです。
はい、
で一つだけ、あ、これが彼女の本当の性格かなと思う部分が一つ見えたんです。それは、自分がある専門職があったと。正社員になる前の時は楽しかったと、はい、そして自分が頑張って正社員になった後、はい、だんだんだんだん自分その仕事にも魅力を感じなくって、はい、自らも私の解釈だと辞めていっての感じに取ったんですね。
はい、
これよろしいですか？
はい、そうです。
ということはあなた自身が自由で拘束がなくって、
はい、
無責任な中での仕事だとあなたは人の何十倍も頑張るんだと思うんですね。今までは君正社員じゃないのに頑張ってるね、すごいねってさまざまな人たちの賞賛と承認と賛美があったんですね。
あ、はい、
ところが正社員になった途端に働きが足らないような感じになってきたんではないかと思ってるんです。もしこれがですね、
はい、
そういうあなたの無意識にそういう性格があったとしたなら、息子さんたちはもう自分の前にある人生をですね、
はい、
歩いている。
はい、
で私自身だけが誰もお母さん偉かったね、すごいねっていう賞賛とか承認が今4年も経つと消えていくんですね。そうすると私一体何のために来たんだろう、何のためにしてるんだろう、ということがあるんではないかなと思ってるんです。そしてなぜ、ドリア先生おっしゃってましたね、随分自分を責めてますねって、
はい、
責めることによって自分を、
はい、
周囲から同情を得たいってこともあるんです。きついですよこれは。でもあえてそれ言いますのはね、これだけ自分を責めるっていうのはね、私がいけないんです、いけないんですってことは周囲からの同情ですね。
はい、
そうするとあなたの方に関心持ちますよね、はっきり言って。というのは、全部が自分が悪かったと。それよりも、もしあなたが夫と愛していたならですよ、はいはい、あれを気にすればよかったなってことは涙しますけどって、具体的なものがあるんですね。
はい。
具体的なの何かありますか？
一週間ぐらい前に、胸が痛いって言ったんですよ。
ご主人様がね。
はい。
ええ。
で、その時に、もうその難禁せえよって。
ああ、それだったんだ。
しまいました。
それ今でも残ってるんですね。
残ってます。
ちょっと究極入っていいですか？はい、もしですね、夫をものすごく愛してしまう、もうこの人がいなければ生きていけない、
はい、
で結果として胸が痛いよって言ったら気づかなかった、
はい、
でこういう状態になった、
うん、
この心境と、
はい、
夫とは可もなく不可もなく、もっと言うと、はい、あまり私に構ってくれなかった、
はい、
寂しい思いもしたし不満もあった、その時は夫が胸が痛いと言った、
はい、
で現実にこうなりました、
はい、 い、
あなたどっちの方を自分を責めますか。
自分をかまってかまってって言ってる方が嫌だ。
自分嫌になるでしょ。
はい、
夫との関係はその関係ではなかったですかって聞きたかったの。
あ、多分そうです。
そうですよね、はい、すごい素直ですね。ということは甘える相手がいなくなったことが寂しいんじゃないの。
はい、そうです、そうです。
そうですよね、はい、恋しいではなくていなくなった相手ですよね。
そうです、そうです。
それ間違いなく、
間違いないです。
そうすると愛ではなくって私が依存する相手がいなくなって寂しい。
そうです。
そこ整理しましたよね。今それごっちゃになってるんです、はい、今初めて自分自身がそれ他の人に言えないですよね。夫が恋しいんですよじゃなくて構ってくれる相手いないからね、もう本当寂しいわと言えない。人から見たら、はい、愛する夫が亡くなってしまってあなたお寂しいでしょっていうふうに捉えてる可能性あるんですよね。お寂しいだったら表面的な言葉で、でもねいつか月日が経てばね忘れられるからとか、今頑張るのよ、はい、もう一息をお子様大きくなるからっていうことで、
はい、
皆さん慰めるんですね、
はい、
でもあなたの場合その慰めの言葉ピタリとはまらないんです。
はいはい、そうです、すいません、そうです、その通り
ね。あなたは女として今求めているのは承認なんです。君はすごいとか頑張ってるねとかそれを認めてほしいっていう、はい、もうそれしかないんです。
はいはい、はい、
ね、だから先ほども言いましたね、はい、私は、お掃除も何もしたくないんですって。
はいはい、
何々せればならぬって言い方は無理してるんですね。言い方が何々しなければならないって言い方をする人は周囲からすごいわねっていうことが欲しいからやってるんですって。で本当に自分がしなければなんていうの、気持ち悪い方はついてるんです。だから今何もやってもできないんですってことは今まであなたは無理してましたよってことなんです。だから夫に依存しながら夫に対して不満とか憎しみもあったはずなんです。怒りとかね、
ありました、ありました
ね。それを認めることなんです。私はこんなに今その憎しみの対象もなくなったわけでしょ。今日からですね、私が悪い妻だったとか、例えばですね、私がいけなかったってことは、決して他人が聞いてて、綺麗と思えないんです。
あ、
はっきり言って、はい。同情っていうのは、愛には変わらないんです。
はい。
同情は。ところが一番ね、人から関心買うのは同情なんです。大変ねって言葉が返ってきますから。でも、大変ねはね、あなたみたいに、関心を持ちたい人は大変ねは嫌なんです。
嫌です。
嫌でしょ。でも、
はい、
あなたがね大変ねって言葉を使わせる行動をしてるから、はあ、私がいけないんです、私はダメだったんですって言ってるから、
私が言わせて
言わせてるんです。あなたは私がいけないんですって、そんなことない、あなたこんなに頑張ったじゃないっていうね称賛が欲しかったんですけども、はい、他人から言うと大変よねなってしまうとなると、これからお子さんの前でもですね、お父さん亡くなってしまってね寂しいけれども、
はいはい、
あなたたちいるから頑張るわって思ってもいなくても、
はい、
そういう言葉を聞いた時に周りがあなた素晴らしいって言うんですよね。私には到底それできないわって称賛とか賛美の言葉になると思いますよ。
わかりました。
わかってくださいれば嬉しいんです。
もしもし、
はい、ありがとうございます。
はい、では失礼します。
はい、ありがとうございました。はい。